One, two, three, kick it.
ポケモンでポケモンでポッドキャス。僕たちが映画を見るのは映画館。アマトの映画が語られると映画館はさほど語られず、ならば僕らのモテるための映画晴天軍団が今夜も立ち上がろう。映画と映画館を同時に語る、それがシアターやろう。劇場一番星ボリューム65。
よい
すいません、一周空いてしまいましたが、私が司会を務めますラッパーの神鈴客衆です。
はい、主催で映画監督の入江優です。
俳優の小牧祐介です。
はい、狂人画報担当しております佐藤です。
はい、編集大川です。
はい、この5人で今週お送りしますが、
俺なんか一周あれしたからちょっと新鮮な感じになって
る。俺もちょっと今アウェー感あるし。いやもうほんと先週はすいませんでした。小牧祐介の司会の僕編集するんで、はい、がっつり聞かせてもらって、うん、一言ね、周りが優しくない。あとは多分小牧根君は多分ね、いじられるのはそんな得意なんじゃないんだと思うんだよ、
ね、俺もねそれをね、ちょっと聞き直して思ったんだけど、やっぱりこうなんか振って俺結構小ボケをしてたんだけど、全部スルーされて、
あ、イラッとしたね。
マジっすか。
あの確かに入江君の小ボケは結構このラジオの
結構ねやっぱあるけど、ね、拍手を、ね、拾ってくれてたんだけど、小牧拾ってくんないんだなと思って。で自分で一人で喋る方法は得意なんだなと思って。
なるほどね。あ、そう、小牧根ね、
うん、だから、なんかこうキャッチボールはできない人かもな。
キャッチボールをする仕事ですよ。
私はその後のガチ話でこう入江監督が図らずも仕事論をしていたじゃないですか。と一緒に聞いててさ、考えることもあって、やっぱり忙しいとか言って休んじゃダメだなと思って。取られ先週たまたま小牧根だったからよかったけど、これ小牧根じゃなかったら取られてる可能性ある
んですよ。ほんとそう、
ね、
例えば俺も監督として、いやなんかその合わない、タイミング合わないんでっつって、もっと上手い人できたら取られちゃうからね。
変な人、ちっちゃいライブの話とかもさ、いや行けないですでとかさ、ちょっと忙しいからそこ断っててさ、でもなんかあるかもしんないじゃん。
そう、すぐにもっと若い人出てくるから、
出てきちゃうから、結果としては俺でよかったってこと
だね。そうかもしれません。というわけで今週ボリューム65というわけで、はい、お題は、チネチ、川崎チネチッタ、
はい、
で、007スペクター、
はい、
話題作ですね。こちらを語るというのが本編になっておりますが、
は
い、ちょっと時間もあれなんでどんどんいきましょうか、今週ね。はい、早速このコーナーからいきます。はい、今週のメルマガ MVP は誰だ？
誰だ？
このコーナーでは僕たちが毎週配送しているメルマガの MVP を、大川編集長が決めてくれています。うん、まず振り返っていきましょう。
はい。
私、入江、関東エッセイで書いてますが、今週何書きましたっけ？一週間が早すぎて、本当に。
今週でもあれじゃない？すげえ、ちょっと忙しくなりました。映画も見れません。
もう超厳選した作品を、見ていかないといけない。
久々に1本だと思うね。
週に1本ギリギリ出してっていうことで。
今月伝説作るって書いてましたけど。忘れちゃって大丈夫かっていう。
伝説ね、今作りつつありますから。
作りつつあるんだ。
伝説の10月にすると。
あるんだよ。
で、そんな感じで関東エッセイ書きました。
はいはいはい、はい、ありがとうございます。続いて。
それではみんなの映画レビューですね、はい。これがいつもの通りありまして。はい、続いて、慶一郎が書く。
はい。はい、ちょっと私は新作を基本的に書こうと試みてはいたんですけれども、今週はちょっとあえて終わるギリギリのところで帰ってきたミスターダマーを書きました。
さすが。
このタイミングちょっと本編をご覧になった方は結構これをこのタイミングで書くこと自体がちょっとギャグになってることはちょっとわかるかなと思います。よろしくお願いします。
割と人知れずこっそり終わってっちゃう系のやつですもんね。
そこに、そうなんですよ。ちょっとこれはね、本当映画本編を見るとこの始まってる終わってるが結構ネタになってるんで、ぜひちょっと、もうやってないな、ほとんど。
はい、で、私の入江のいつもの人気連載、はい、
まあ、人気連載ね。
演出論というか、演出、まあ、モテ目線で語る演出論ですが、すごく007のスペクター今回、ビッグタイトルということで扱ってですね、まあ、今週ね、ポッドキャストはあるんですけど、これもうメルマガの方で、かなりモテ目線で書いたんで、メルマガをむしろ読んでほしいっていう感じですね。
続いて放送作家林くんの終わった恋と映画を数えるは、同じく007のスペクターを数えてますが、今回のね、連載の読みどころは過去シリーズとのカット数の比較ですね。この辺は実に、007のムックにも寄稿してるだけあって、
職人ならでは、
ね、職人ならではの原稿でございましたというところですね。はい、うん、はい、続いて俳優面の、
はい、私は俳優面のという俳優の演技を面に例えているんですが、結構もうだいぶ前から皆さんが 連載で取り上げてる恋人たちを満を持して見に行ってですね、麺に例えようと思ったら、おろそかに麺に例えらんねえなこれみたいな感じで、かなり
ざわざわざわざわ、
はい、ざわざわした感じの変則的な割と内容になってしまいましたね、
はい、
はい、
でもやっぱ俳優目線で面白かったです、
うんうん、で続きましていよいよ間近に迫った、真面目に迫ったっつうか、もうね。
明日です。
明日です。阿佐ヶ谷ロフト A での、はい、僕もって映画センテメルマが大忘年会の、モテネミー賞発表会の告知があり、うん、
はい、
ほぼ完売です。
ありがとうございます。
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 でもって、女優森下くるみの、完全女子目線映画表は、アイラブスヌーピーザ・ピーナッツムービーと。
うん、
はい、まあ、これも、独壇場ですよ。
かわいい。かわいい。
まあまあ、森下くるみ、チャーリー・ブラウンを叱るっていう。
チャーリー・ブラウンなりたい。なりた
い。叱られたいね。
叱られたい。
で、拍手。
はい、僕は全ての映画ヒップホップであるということで、新作映画ヒップホップ目線で語っていますが、今週は僕も、007スペクター、
うん、
こちらを語っていました。
うん、
ちょっとね、みんなに聞きたいこともあってですね、うん、みたいな原稿だったんで、
うんうん、
この後のポッドキャストでもちょっとね、うんうん、いろいろご意見聞きたいなと思ってます。
そうですね。うん、はい。そんでもって、このガチ話ですね、
はい、
ポッドキャストの読者様限定のさらに突っ込んだ話をするガチ話、先週の藤田の話をもっとしていたり、その井出監督の再三話題になってる仕事論があったりとかですね、はい、あり、映画情報コーナーがあり、私の商品コーナーがありというところで、うん、今週のメルマガボルミ151なんですけども、
頼むで、
今週拍手よかったよ、
あもう違う、
もう違うよ、拍手よかった
よ、もう違うよ、
すごいよかったよ、この人はね、小牧ですよ、
やったぜ、まあ、スペクターが終わりと多かったですからね、
どんどんどんな、
これはね、実はね、読者の牛田さんも、うん、ベスト俳優面論だってメールをくれたんですけど、あ、うん、まあ面に例えてないんですけど、はい、驚くことに、でも、まあ、俳優でしか書けないような。恋人たちを語るときって、必ず俳優がっていう話になるじゃない
です
か。
うん、そうですね。メインの3人のね、お三方、
うんうん。まあ、その人の話ももちろん書いてるんですけど、はい、まあまあ、俳優じゃなければ、俳優が俳優を語るっていうのは滅多に読めない原稿だなということで、いつもそうなんですけど、今回は、MVP でございます。
確かに、一回読んだ後、あれ、メインに例えてねえって気づかなかったの。
うん。
結構読めちゃって。
本当に。
で、その後、てめえと思った。
メルマガの読者の人以外にはあんまり読まれたくない。
あ、まあまあ。
内容ですね、でもね。
そうだね。う
ん、まあ、確かに、でも俺も小牧根はこんな真面目に考えてたんだって初めてと言っていいほど。
何年付き合ってんだよ。結構長いだろ
よ。初めてぐらいですね、
この人。まあ、そうだね。うん、確かに本音吐露しないタイプの人間じゃん、小牧根。
そうですね。ね、そうそう。あ、拍手、まさにそこですね。うん、だからメルマガ読者さんがない方に興味を持ってもらうために一言言うならば、まあ、こういう演技が僕はもうできないかもしれないと。
うん、
この一言は真摯だったんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
できないでしょうね。
いやいやいや、それは逆説的にまだまだいけるぜっていう可能性を言ってるわけですよ。
いやいや、伝わってない。
はい、続いて、読者賞行きましょうか。
はい。
完全にお母さん忘れた顔してましたけどね。
はい、では読者賞続きましていきまーす。
はい、お願いしまーす。はい、
ですね。いきますよ。今週は、なんつっても、スペクターを3人が取り上げた切り口の違いが面白かったと。この方も言ってたな、うん。まあ、僕もてらしいというところで評価していただきましたが、うん、その中で、読者賞は、白秋さん。
おー、嬉しい。
おー、
嬉しい。明日、ビールおごろ。
はい、アバンタイトルの音楽を切り取る白秋さんの視点はさすがミュージシャン。なかなか読めない視点の記事だと思いました。
ありがとうございます。
というところですね。うん、で、辞典は小牧。
あら、ありがとうございます。
うん。というところでございます。あ、まあまあ、いい感想。参りましたぐらいで、とどめることもできるのに、ありのままを語る姿勢に潔さを覚えたと、う
ん。なるほどね。
はい。というところでございます、
うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きメルマガの方、こちら本業になっておりますので、はい、よろしくお願いします。うん、続いてのコーナーいきます。やっぱ一周役とテンション高くない俺ちょっと今日。
そうですね。いいと思うね。プレッシャー
があるよね。次のコーナーいきます。映画館のモテよう。
よいしょ。
このコーナーでは映画館のモテポイント、非モテポイントを語っていきます。今週扱う映画館は川崎にあるチネチッタ。
はい。
こちらになっておりますが、映画館情報とか、今岡崎調べてくれてるんですか？
ですね、調べてないです。
はい。
あら。
ちょっとね、チネチッタ情報を言うと、最近聞いた玉結びってラジオで、あったコーナーでちょっとつながったんですけど、うん、建物をデザインした人が、六本木ヒルズとか、
うん、
地方の、モールとかを作ってる 外国の建築家の方らしくて、ちょっとイタリアンの匂いがする。なんか、
そうですね。
地中海っぽい、うん、まあ、街並み、うん、商業施設の中に陳地ってありますよね。
そうですね。
はい。
う
ん、
でね、ロンペイさんが、いつも答えてくださる、うん、あの、社会人になったばっかりの頃よく言ってたんだって。
おー。
まあ、シネコの先、はい、先駆け的存在で、はい、いい映画館ですよと、はい、情報を寄せてくれました。
はい。うん、なんか、ケイチローさんも早速言いたい、言いたいことがありそう
です、ね。商業施設としての知ったは、実はですね、映画の撮影もできるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。チネチッタの周りの街全体が、まあ、イタリアンなそんなデザインで、うん、ややちょっとその生活感がないぐらい、ファンタスティックになってるんですけれども、うんうんうんうん、だからちょっと映画を見た後、街に出ても、まあ、ちょっと街そのものを楽しめるようになってます。う
ん、はい、そうなんですよ。チッタのエリアって結構広いんで。
そうだね。
結構現実離れしたところもあって、実は僕やりました孫監督のラブ&ピースで一部使ってます。
うんうん、おー、なるほど、
はい。見た方は分かると思います。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、モテポイントある方。
あ、はい、はい。
はい、
僕、川崎っていう街は結構実はかなり好きでして、うんうん、で、チッタは確かに、今、おっしゃられた通りですね。かなり、入り口からいきなり分と雰囲気が変わるんですね。
そうね。
ただ、そこから出ると、かなり雑な街の魅力も結構あって、まあ、もちろん飲食店もたくさんあるし、はい、おしゃれなところに入ろうと思えば入れるし、うん、雑なところに行こうと思えば、路地的なやつもあるんで。
古き良きみたいな、ね。
かなり街としてバラエティに富んでて、うん、そんなに遠くないし。
そう。うん、そうなの。
うん。ちょっと足を伸ばしてみるのは。
はい。ほ
ん
と価値あります。渋谷から25分ぐらいです。
うん。
というのはですね、モテ話じゃないんですけど、前も言ったかもしれませんが、僕もて映画、ホーンズ。
ああ、はいはい。
朝一、チッタに行ったらですね、
行ってましたね、
チッタに行ったら、その日から上映時間変わっていたということで、厳しさを返して渋谷に戻っても、10時の映画に間に合うぐらいの距離感なんで、川崎ってそんなね、新宿品川とかから意外とささっと行けるんで、赴いてはいかがでしょうかとは思います。
はい。
じゃあ、ひもてポイント。ぼんやりしてんな。このコーナーちょっとどうかなって、2015年の課題かなと思ってるけど。
もうすぐね、年も変わるし。
ひもてポイントは
ヒモテポイント
知らないよ。
じゃあいいっすかね。
いや、そんなない
です。でもね、いい映画館です。はい、いい街でもありますし、うん、いい映画館だと思います。
うん、あのエリアに入ると、タバコを吸うところを探すのが大変っていうのがちょっと。
逆に、この新しく作られた感があるからね。
ね、
うん、そうだね。
まあ、タバコ吸うのももう、それ自体がヒモテみたいなところもありますからね。
あるよ、小牧、ある。僕もて執筆陣も相当減ってきたんじゃないですか。
本当ですよ。大川先生がやめ。
林もやめ。
やめ。
うん。確かに随分前だね。
僕とコマンキンだけです、ね。
そうですよ。家さんも辞めましたから、
ね。はい、
うん。
なるほど。本編いきます。
はい、行きましょう。
僕もて連載的に3分でコメントしていくぜのコーナー。
よいしょ。
このコーナーで各自がコラムのテーマに沿って今週は007スペクターの連作になっております、うん。こちらを語っていきます。まずはどんな映画か。
あ、やべ。
やべえじゃねえんだよ。
やべえやべ。
そういうとこだよ、小牧ね。
やべやべ。
仕事論。
ちょっと待ってくださいね。
スペクターの情報よろしくお願いします。
はい、スペクター。ダニエル・クレイグが4度目のジェームズ・ボンド役を演じる007シリーズ第24作目。前作、スカイフォールに続きサム・メンデス監督がメガホンを取り、レイフ・ファインズ、ベン・ウィショー、ナオミ・ハリスら、共演陣も続投。ボンドガールにですね、モニカ・ベルチャンド、レア・セドゥ、ということになっております。
はい。
さて。
というわけでね、このコーナー一応、挙手制&ストップウォッチ制になってますけど、
はい。
原稿ですでに取り扱った僕と井出くんがいますし
ね、
はい、取り扱ってない圭一郎さんと、
はい。
コマキンがいますし、大川さん行きます今週。
行きますか、もう行きましょう。
うん、
見たし、
せっかく。どうしますかね。
じゃあまあ、薄味の僕から行きます
か。ああ、行きましょうか、はい。じゃあ、自ら行ってもらっていいですか、
カウント。行きますよ、せーの、レッツ、
モテイ。
ですね、なぜ私最初かというと、ラジオをお聞きの皆さんの中で、スペクターが初めての007シリーズだよという人いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ僕はそうだというところですね。というところで、まるっきりの初心者、うん、レテラシーの低い人が見るとどうなるかというところをお話ししたいと思います、うん、今から、うん。でですね、今年、長く続いてるシリーズを初めて見たわっていうのが過去に、他にもあって、その作品と今作はめちゃくちゃ似てるなって思ったんですよ。その作品とは何かと申しますと、 ワイルドスピードスカイミッションですね。うん、LA に似てると思うんですよ、本当に。敵がいて、敵が追ってくると。敵が追ってきて、なおかつそれを主人公たちも追っているっていう、まあ二重の構図みたいになってて、うん、その敵が強いっていう。まあまあ言ってしまえばそういうことなんですけど、どっちが面白かったかっていう話をすると、僕はワイルドスピードの方が面白かったんですね。で、なぜかっていうと、長く続いてるシリーズを一元さんで見に行くときに一番、大事なことって、やっぱし、前作を見てなくても分かるかどうかだと思うんですよ。
うんうんうん、
で、前作を見てなくても、ワイルドスピードはもう全く何の問題もなかったんですね。うんうん、本当に何の支障もなかったんですけど、うんうん、今回、スペクターの場合は、多少前作見てないと、なんだかわかんないよっていう部分が多々あったと。
うん、
で、まあ、本当にね、正直に申し上げると、ストーリーは最終的によくわかんなかったっていうのが、正直なところで、うん、まあ、アクションとか、画面がすごい面白かったんで、全然楽しめたんですけど、うん、じゃあストーリーも含めて感情移入して、どうしたこうしたっていうのができたかっていうと、ちょっとできなかったかなっていうのが、今回の正直なところであります。
うんうん、なるほど。
で、これ見てつくづく思ったのは、やっぱりまあ映画っていうのは分かりやすさっていうのは本当に大事なんだよねっていうところと、あと監督も常々言ってる悪役ですよね。
うん、
今回あれは WWE の人でしたっけ、プロレスラー、
バティスタ選手
ですね。バティスタ選手ですね。198
センチ130キロです、
うんうん、はい、あの人がまあなんていうかね、ボンドを追い詰めるというか、追加追加
襲ってくる資格みたいな感じでしたね。
そうそう、ワイスピだとあのジェイソン・ステイサムがやってた役はしてたんですけど、やっぱりバティスタあんま怖くないんですよね。どうも全然強そうに見えないし、
体はでかいけどね。
そう、こいつに負ける気が全然しない感じだったんですよ。でもジェイソン・ステイサムもめちゃくちゃ怖いっていうか、こいつには逆に勝てねえなっていうような迫力がすごいあって、なおかつワイスピの方はジェイソン・ステイサム一人なんですけど、スペクターの方は二人にちょっと悪役が分裂しちゃってて、まあ、知力担当、武力担当みたいな感じなんですけど、
トグロ兄弟みたいな。
トグロ兄弟ですよ。トグロ兄弟になっちゃってるんで、トグロ、あれは兄の方か。兄が出てた時に、誰なんだよお前はっていう感じがちょっとしちゃって、
はい、
ちょっと混乱しちゃったっていうのが正直なところでした。はい、まあ、楽しかったんですけど。
星は
二つです。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあ、はい。
拍手、
僕もちょっと近いんで。
行っちゃうよ、
はい、
レッツモテ、
はい、すべての映画はヒップホップであることで、ラッパー上杉学習はヒップホップ目線で映画を語っていますが、原稿書いてあるので詳しく読んでくださいですけれども、まあ読者じゃない人のために僕はどんな原稿を書いたかみたいなところもちょっと踏まえていきますと、
はい、
これヒップホップに例えるならオーケストラがヒップホップをカバーしたライブと僕は、例えましたっていうのは、今年ちょっと話題になった動画があって、ポーランドのオーケストラがヒップホップの名曲ビースティーとかウータンとかトライブとかドクタードレとか、JG の曲をヒップホップにオーケストラでアレンジしたってライブがやってて、で俺はどの曲も知ってるからイントロかかって、おーすげーって楽しめたと。でお客さんもそんなリアクションの動画があって、でなぜかまあこので演奏オーケストラで豪華で圧倒的で、元ネタ知ってる僕はもっとお約束として楽しめた、ライブだったんですね。っていうのがこの映画、スペクターに近いかなと思ってまして、で圧倒的なやっぱサウンド感というか、スケール感がこの映画あったと思います。特に冒頭。
1分経過。
どうやってこの人数集めて、どうやって撮ったか、もうすげえ、もうとにかく量は質になるって。で、その後もこうアクションシーンもいっぱい良かったし、紫外線も良かったし、役者も素晴らしかったと。で、音楽はトーマス・ニューマンス、スカイフォールに、続いて、アクションに音を合わせることがすごかったし、撮影はホイテマンホイテマン先輩ですよ。先輩かわかんないですけど、まあ素晴らしい絵だったと思ったんですけど、全体ちょっとリズム感的に飽きてる自分がいて、過去作、僕、ダニエル・クレイグ版全部見てるんですけど、過去作そんななかった感情になったんですね。っていうところがちょっとこっから皆さんどう思ったのか聞きたいですけど、これ逆に言うと、僕はヒップホップ知ってるからそのオーケストラ楽しめたんですけど、元ネタ知らないでオーケストラ弾いたら、おーってなるのかどうかなっていうところ逆説的に。で僕は007シリーズ過去作をあんまり見てないんで、それこそダニエル・クレイグ版から見出したぐらいなんで、その辺がちょっと引っかかって、
残り1分。
圧倒的で楽しかったんですけど、ちょっと引っかかっ、僕置いてかれた感が、ちょっとあるシーンがありましたと。で、それをなんかその、あとはですね、まあ、ダニエル・クレイグ版大好きなんです。なぜかというと、この、ね、美女が綺麗なんですね。なんかヒロインが。ってところで言うと、今作、ちょっと僕あんまりタイプじゃなかったなって個人的に。ってところはちょっと、あったりするんですけど、 なんでこの、なんですか、続編問題。それこそ僕、セカンドアルバムを12月2日に出したばっかりなんですけど、これ、で、監督もね、入江監督とかもだんだん作品を出す中で、こう、審査、続編、まあ、シリーズものでやるとか、まあ、埼玉のラッパやってますし、やるときってどういう問題が発生するのかなっていうのをちょっと考えさせられる映画だったりはしました。ただ、どのシリーズもやっぱアバンタイトル、冒頭のタイトルの CG と曲は、まあ、すごいね。世界最高峰の映像と音楽をやってると思います。楽しめます。僕は星2つですが、よかったと思います。
はい、よし。
は
い、
オーケ
ー。多いですね、今日は。う
ん、はい、ケイチョさん。はい、レッツモテ。
はい、巨人画報を担当しております、ケイチローですけれども、ちょっと白石さんの、アンサーになるかどうかちょっとわかんないですけど、いずれにせよ、007シリーズを、俺は知ってるぞって人ってすごくもう少ないと思うんですね。で、僕ですら実はピアス・ブロスナンからしか、まあ世代的なところもあって、見れてなくて、これぞ007だとか、いやーわかってるね、みたいな、ちょっとそういう感覚実は持ち合わせてないんですよ。だから岡田編集長みたいにいつ見始めてもおかしくなかったっていうのがあって、で、まあ見れば見たで、こういう汗臭くないアクション、っていう、まあ、ものなんだなっていうふうに、ちょっと、もう、ただ認識してはいるんですけれども、一つちょっと、まあ、今回、スペクターを見てて、思ったのは、このシリーズって、傑作であることを求められてない映画なんですね。なんていうか、世界中で稼ぐことがもう分かってるから、お金に困ることはない資金のもと作られる傑作であることを、求められてない映画。で、それによって、ちょっと振り返られる、チャンスも激減するんですよ。
なるほど。
過去に傑作がないから。
1分経過。
傑作ではないんですよ、いずれも。だから、どこかで楽しめなくなるかもしれないです。
なるほど。
いつだって楽しめなくなるかもしれないです。
なるほど。
で、僕は、そういう意味では、慰めの報酬、そんなに評判良くなかったんですけど、あれ89分なんですよ、正直。すごいスピード感で、焦燥感もすごいんです。疲労感も。どんどん消耗していく感じがあるんです、ボンドに。ところが、息継ぎする、余裕がやっぱスカイフォール以降あるんですよね。ちゃんとこう中継点インターバルがあるというか。で、それはスカイフォールでは僕よしと思ったんですけど、スペクターは、インターバルの方がアクションより多いと思ったんですよ。アクションに関して言うと、スカイフォールでメガホンを取ったサム・メンデス、もともとアクション畑じゃなかった人が、ちょっとこのスカイフォール成功したもんだから、こなれただろうお前っていう感じがありました。2回ヘリが落ちるんですけど、2回とも納得のいかない落ち方なんですよ。目的には。アクション映画でヘリの落とし方はちょっとありえないですね。っていうのもあったり、やっぱりその政策的に言うと、お金に困った形跡はないです。で、お金に困った形跡がないっていうのはどういうことかっていうと、潤沢なスペクタクルは展開するんですけれども、取捨選択されてないんですよね。ひたすら漫画的に言うと見開きが続いて、ピンチでもなければ、アクションでもないんですよ。
答え
だな。なので、ちょっと僕やっぱシリーズに、初めての人も感じる違和感、スペクター弱点が結構露出した映画だと思ったんですね。だからちょっとやっぱ僕も見てていろいろ納得いかなかったし、美女はいいんですけど、いくつかのアクションはただの事故であってアクションじゃないんですよ。事故が起きてるんであって、それにボンドが乗ってるっていうだけなんですよね。
なるほどね。
ボンド何もしてなかったりするんですよ。飛行機が、ね、そうなんですよ。翼の取れた飛行機で人間何ができるんですかっていう状態なんですよね。ええ、トム・クルーズだったらそれしがみつきますけど。
いや、出た出た。
残り10秒。
搭乗席にいることに何の意味があるんだというのが、僕ぐらいの中ボンド、
中
ボンドの見解です。ちょっとパンチラインが出ませんでした。
出たよ、今。
中ボンド。
中ボンド。
中
ボンド。
大中小なの、ボンド。
俺、小ボンド。
俺も小ボンド。
俺も小ボンドなんで。
はい、はい。
あ、100秒待って。レッツ、持って。
はい、私、入江優がですね、今週メルマガで取り上げて、かなりがっつり書いたので、まあ、ぜひそちらを読んでほしいですね。特にモテ目線で、ボンドが、今、ヒロインと寝るまでの演出の素晴らしさというか、まあ、お家芸なんですけど、ここはさすがに俺はもう無理だな、これは俺はできないぞっていうのを分析しましたっていうことですね。で、今ね、3人の話聞いてて、この小ボンド、中ボンドの方が、お前らバカかと。ちょっと若干今憤っております。
そんな顔してますね。
冒頭ね、拍手言ってましたけど、冒頭すごいじゃないですか。
すごい。
メキシコシティで。
死者の祭りだっけ？
どんどんどんどんどんどんやって、パーカッションとなんかさ、もう足音がぴったり合ってみたいな。
合ってるんだよ、合ってるんだよ。
で、それね、その後ね、ヘリの下りがあるじゃないですか。あれをね、見てるときに、僕はジョーカーゲームっていう今年スパイ映画やったじゃないですか。
はい、
ジョーカーゲームはあんなスペクターほどの予算はないんで、うん、大掛かりなシーンはやってないですけど、うん、よくスパイ映画を僕は演出した時に何人かの、うん、批評を読んで言われるパターンが、いやスパイなら目立ってんじゃんっていう批評ってあるじゃないですか、うん、いやそれ目立つよとか、うん、そんな顔じゃ、うん、あのすぐ目に留まっちゃうよとかって言うんですけど、うん、っていうジョーカーゲームの時そういう批評があったんですよね、うん、まあいくつかそのヤフーリブ的なところで、うん、今回のスペクター逆だよね、だからね。あ、最高に今までで目立つスパイアクションを冒頭でかましてきて、スパイ映画としてのむしろ逆を言ってるっていう演出。だから俺3面ですが、ジョーカーゲームに返してくれたんだなと思って。
アンサー。
アンサー。
アンサーだと。
大丈夫だよ、お前。
だから見え切っていいんだよ
ってことね。そう。お前大丈夫だよって、俺は、あの冒頭のシーンで言われた気持ちになって、あ、すげえ、スペクター新しいことやってると思って。
あ、なるほどね。
あの、あんだけみんなに注目されるスパイアクション。って今まで見たことないから。
囚人会社
の人
と
大爆発
ですね。
っていうのと、あと僕はね、さっき拍手が言ってたのと逆で、あの、セドゥさんは、まあ、アデル、ブルーは熱い色とかで、あの、いい演技しましたけど、もうツンデレを超えた、もう媚びない顔の究極だっていうのを目の前で書いて
たね。
あの二人が、こう、くっついていく過程がね、最高に俺色っぽかったです。
俺も好きよ。
30歳ですよ、セドゥさん。
ちょうどいいね。
ちょうどいいじゃないですか。しかもあれが、なんですかね、ちょっと過去にいろいろあった、ボンドっていろいろあった、親父の娘っていう、設定込みで、あ、最高だなと思って、まあ、あと、いくつかの、まあ、セックスへの道、については、あの、メルマガの方で書いてるんで、
セックスで、ロードトゥセックスね。
ロードトゥセックスはね、これメルマガの方でガッツリ
分析してるんで、はい、
あの、ぜひメルマガを、読んでください、はい、ということで、
ありがとうございます。
はい、
そう、でも原稿読むのに多分立ち位置違うなと思ってたんですけど、ね、うん、確かに言われたシーンも全然嫌いじゃないんだよね、うん、なんか、うん、まあ、豊かな映画なんじゃないですかね、はい、じゃあ最後
締め、そう、俺なんで最近俺最後に回されがちなのか、
いますレッツモテ
はい、見てきました、スペクター、あのですね、まず俳優面のということで面に例えていくんですが、はい、そもそもですね、そのトム・フォードのスーツを着ていけるラーメン屋とかないですから、
あるよ
とはいえですね、まあ、あの、要するにオープニングメキシコから始まるわけじゃないですか、うん、でですね、メキシコでインスタントラーメンのシェアを 80% 以上誇る、実はですね、これがですね、マルちゃんなんですね。そうなんですよメキシコでマルちゃんって言ったのもそのまんまインスタントラーメンのことなんですが、
マルちゃん
だ、でですね、まあ、まあ、ちょ、マルちゃんちょっと一回置きますね、はい、置きます、
伸びちゃうよ、
ダニエルクレイグ、俺もですね、中ボンドなんですけど、はいはい、ダニエルクレイグになってからのボンドっていうのは基本的にちょっと変則的な作品がずっと続いてたんですよ、うんうん、で、例えば前作のスカイフォールとかだと、うん、ボンドガールがもう M って、そのおばちゃんだったりしてね。
ないもんね。
そのセックス的なものはやっぱないわけですよ。うん、で、例えば、老いがテーマだったりとか、うん、その生誕の秘密に行ったりとか、うん、その、今のスパイと時代の問題とかっていうのに突っ込んでって、うん、割とね、人間としてのジェームスボンドみたいなのの、が新しいシリーズだったんですけど、うんうん、今作からですね、その、まあ、前作までのそのスカイフォールで、そのサム・メンデスが、こう、作ったんですよ。その、まあ、絵とか、その構図の美しさとかは、うん、そのままに、うん、割と、王道っていうか、割と昔に、わざと回帰したんじゃねえかなって、なんとなく思ったんですね。で、なぜ今作がマルちゃんか、に戻りますよ、
はい。
そもそも007って、割と雑で親しみやすい作品だったんじゃねえかなって、思うわけですよ。
ジャンレーがたっけ、
ね、うん、で、例えば、今回のダニエル・クレイグって、まあ、ちゃんとエロいとか、うん、あと、ギャグがあるんですよ、
うん。
結構ね、ちょっとコミカルだったりするっていう余裕があって、うん、みたいなのって、割と、今までのボンド像にちょっと戻ってる感じがあって、うん、で、やってることはね、派手で、ゴージャスでエレガントで、うん、画面設計相変わらずかっこよくって、すごい美しいんですけど、うん、例えばね、ボスキャンの組織が超雑とか、現実味がなさすぎるとか、なんか、その、荒唐無稽な感じ、うん、と、その、解決の仕方もすげえ雑、うん、みたいなところがあるのは、でも、007でこうだよな、っていうところもあるんで、うん、なんか、ちょっと、こう、気取ってる し、ゴージャスなんだけど、本質はマルちゃんだぜって言うのを、
なるほどね。
最高に進めよう
か。わかるわかる、すげえわかる。
だからそれぞれ気楽にね、うん、楽しんで、うん、見てるのがいいんじゃない
かって、
それすげえわか
る。いう風に、私めゆ思いました。
あー、
なるほど。
わかるわ。
わかる。
これガチな話だよ。俺そう思うと、ホイテマホイテマじゃねえんじゃねえかなみたいな、多分ズレな気がすんだよ、うん。そう見れたら絶対楽しいよね。
なんかだから前作までは、007なのに、こんな。
前作ぐらいからやっぱこう、あのスーツの襟正しすぎ感はちょっとあったけど
ね。うん、まあね、うん、あの、そこら辺の、前作のね、一回ピークにしたところはあるよね。
まあ確かにね、スカイフォール問題はあるかもしれないね。
多分こっからどう続けていくかみたいなので、割と王道っていうか、もともとこうだったよなみたいなのに、
ピアース・ブロスナンの匂いをすごい感じた
もんね。そうそう、ピアース・ブロスナンは俺も割とケイトさんと一緒でオンタイムで見てるんですけど、うん、いい
ね、キャラ感あってね。
だからね、ピアース・ブロスナンはかなりチャラいんですよ。
僕そこで言うとピアース・ブロスナン感を感じれなかったのかも、今回。まあ、いや、ガチでいこう、ガチでいこう。ダニエル・クレイグの眉間のシワが濃すぎるのかはい、ありがとうございました。じゃあ、多分質問が結構あるんじゃないでしょうかと思いますので、質問の方でいきましょう。
はい、今週もたくさん質問をいただいております。
ありがとうございます。
ですね、まずはどれからいこうかな。ですね、じゃあ、札幌のゆうさんがいきましょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いきますよ。
したえる。
あ、したえるよ。
うわぁ、ドキドキする。
はい、お願いします。
007は全て眉間だったため、ダニエル・クレイグ版過去3作を見て、ツイッター楽しみました。
消防部
ですね。消防部。うん。皆さんから見てすごい質問ですよこれ。皆さんから見てジェームズ・ボンドはモテ男なのでしょうか、女性とすんなりいい仲にはなっていますが、それが僕モテの言うモテなのかが気になりました。
あ、深いな。
これはすごい質問来ちゃったこれ。
あの、なんだろう、中学校の剣道部の2個上ぐらいの女子の先輩に怒られた気分だな、なんか。
わかんないけど、わかるけど。
なんかある。
なんか、あんたそれ本当にモテだと思ってる
の、ね、そうそうそうそう。すげえ質問ですよ、これ。
でも、個人的には、ジェームズ・ボンド超モテでしょ。
モテですね。
モテだね。
でも、モテでも、羨ましいとは思わないタイプのモテ。
だよね、
まさに。
ああ、そう。
これだですね、割と。
俺、あのシチュエーション、
いや、俺もね、
この後どう、
多分ね、この5年ぐらいで、羨ましいと思わなくなってきた。
あ、そう。
だって今回特にさ、セドゥーさんとのさ、ある別れのシーンがあるじゃん。
はい。
ああいうことが多分いっぱい毎回あるわけでしょ。
うん、なるほど。
だからセックスで言ったら、経験値は豊富だけど、果たしてその満たされてるかっつったら、またわかんないじゃないですか。
悲しみがあるね。あの、積み重なってないもんね。
そうそうそう。
愛がね。なるほどね。
だ数になっちゃってるとかね。
あ、確かにね。
あ、なるほど。あ、俺が言うやつは、あの、ちょっと、その、遠すぎて、そもそも憧れる気にすらならないっていう。
でもやっぱさ、俺
もなんですけど、
パーティー抜け出さないって耳元で言われてんなみたいな話をね、バンドでしてて、そんなシーン、シチュエーションないけど、クラブの音がガンガンなってるところに耳元にこう、女の人から、こそこそ、じゃパーティー抜け出さないって言われたら、それもうジェームズ・ボンドみたいなもんじゃん。
今回逆でしょ。
逆なんだけど、
ボンドは自分から言うからね。ね、
でも今回セドゥーがさ。
え、でもセドゥーだけど結構セドゥーはさ、ノーって言ってたじゃん。途中まで。
ああ、なるほどね。
うん、
あ、拒んでたじゃん。あってから
ね。あれが一気にひっくり返るのが。
気持ちいいじゃん。
いや、そう。しかも、キューっていうのがね。
いや、ボンドみたいな、こう、あの、ピンチでもひるまないみたいなさ、ところはやっぱモテかなと思う
よ。あれ頼もしいもんね。
死が目の前にあるかもしれないのに、女性を優先するとか、かっこいいを優先するはモテだと思うんで。
まあ確かにあの女性側のその視点っていうのは、すごいよくわかりますね、今のね、質問の。
確かに。あ、じゃあでも、ユミさんはどう思ってんだろうね、ボンドのことを。
で、やっぱ寂しくないのって思ってんじゃないですか。
ああ、確かに、なるほど、ね。
その一夜限りで、毎回終わって
た。だから痩せ我慢だもんね。
そう、痩せ我慢。だからゴルゴに近
いよね。そうそうそうそう。だから、そうだね。痩せ我慢モテは、憧れるけど、続かないという悲しさもある。あ、いい話。
ボンドのちょっと僕、女性周りで一番リアルに、やっぱり、まあ、前回も感じたのは、あの、職場でマニーペニーさんっているじゃないですか。
はい、はい、はい。
どんな関係でしたっけ、あれ。なんかいつも男女を感じさせるギリまで描いて、ね、なんか前作。
前作
か、
前作でちょっとね、
スカイホールから、
イチャイチャ
して。まあ、ワンチャンありましたけど。だ今回から芝居見て
る。そうなんですね。
いや、なんか、
びっくりしましたね。
悲しさがある、
うん。行った先でいろいろ新しい女性と出会うよりも、なんかあの職場内観が、なんか、うん、 ちょっとエロいなと思います
よね。なるほど、これで一郎も出て
る。近い、近い。
質問とちょっと違う。はいはい。
エロいと思った点になってます。
次行きましょう。
ですね、ロンペイさんから。ロンペイさんはですね、007スペクターは映画史上最大の爆破シーンとして、ギネス記録として認定された。
あれマジなんだ。
そうです。
へ
ぇ、後半のあのシーンだと思います。
あれマジなんだ。
まあすごかったけどね、確かに。ボコモテクルーの皆さんは爆破シーンが印象的な映画ってありますでしょうか、うん、自分はやはりマイケル・ベイ監督作をすぐに思い出してしまいます。
あ、まあそうですね、
うん、俺イコライザーとかね、やっぱり
結構いいね。
はいはい。
っていうぐらい、でかすぎ
て、ね。そうですね。そんな映画じゃなかったじゃん。
そうそうそう。
あの日が楽しかったら気持ちいいですよね。
そう
ね。
マイケル・ベイとかは、まあ予想できる大きさなんだけど、うん、イコライザーのあのでかさはちょっとびっくりした。
わかるわかる、うん。有名なこと言うとダークナイトとかね。
まあそうですね。病院爆破、ね。
あとお便り一回もらった、脱出する役者が間に合わなくて大やけどしたっていう。
軍労大戦。
軍労大戦もありました、
ビルの爆破そのものが逆になってるリーサルエポン3。
あったね。
なるほど。2回やりますからね。2回ビル爆破しますから。それ印象に残ってました。
はい。
はい。じゃあ、どんどんいきますよ。
はい。
ここから先は若干、普通だっぽい質問でございます。まず、さっちゃんはなんださん。
はい、ありがとうございます。
質問はね、入江監督の新作について。
お、
作ると決まってから、撮影の3月まで急ピッチのように思いますが、動き出しはまずスタッフ集めでしょうか、それとも役者を決めるのでしょうか、どのような手順で、動き出すのか興味がありますと。
あ、でも役者集めとスタッフ集めは両方
並行
ですね。
うーん、
一番大きいのはやっぱ主演を決めるっていうのが一番大きくて、
あ、
それが決まったらほぼいけるですよね、うん、主演が決まらないとなかなか。
今は決まってない。
今決まってます。
決まってる、
おー、まだ聞いてないです。
で、あとスタッフも今集め出してて、うん、っていうところですね。
なるほど。
まあ人ですよ。
何にしても。そっかそっか、うん。人を決めるところから、スケジュールをね。
はい。
同時に脚本も、
まあ、直したり、
参考と。
したり、撮影場所もだんだん探していったり。
なるほどね。
なるほど。
全部並行してるんですね。
続いて、チートイチさん。
ありがとうございます。
ですね。まあ、先週、僕らのベスト3号として、2015年のベスト3の作品を取り上げて、それについて書きましたけど、はいはい、メルマガには書かなかったけど、本当はこの映画のことも書きたかった、この映画も忘れられないという作品があったら教えてくださいという。
いいですね。年末感っていいんじゃないですか、うんうん、
なるほど。
どうですか、小松さん。
俺は今年映画館で見てものすごい印象に残ってるのは天国の門、
ね、
マイケル・チミの監督。
ああ、なるほどね。
ラジオでもやって
る、ね。あの、綺麗な大盛りでね、見たんですけど、うん、あれはちょっとびっくり。
くるくる丸。
でしたね。
うん、あれすごいよね。
課題があったね。
しかも、その、なんかタイミング的にも、これ、映画館で見れてよかったなって、すごい思った作品だったんで、ただまあ、新作じゃないし、うん、まあ、ベスト3には入れなかったんですけど、
はい、
すごい印象深いです。
ケンジョーさんは？
僕ね、ターボキット。
ああ、自転車のやつね。
なんかベストに入れる感のない映画なんですけど、うん、なんか思い返すほどに、本当に楽しい映画だったんですよね。なんかその、語る以前にただ楽しいっていう、見ていて楽しいっていう映画だったんです。本当おもちゃみたいな映画でしたね。
僕はね、ミュータント・タートルです。
おー。今年？
今年、ね、意外とね、さーっと流れたマイケル・ベイの
ね、
対策の結構あったけど、で、ヒップホップ感すごくて、
うん、
もう少し語ってもいいなとちょっと思って。うん、監督は
俺ね、ちょっと今ね、言おうと思ったんですけど、これがね、小牧になかったところ。このパスの出し方。拍手の。
これ回し方ね。
パンパンパンパンって。
今ね、スムーズすぎて。
気づかなかったでしょ？
全然気づかなかった。
俺気づいたから。
あ、
スムーズだな
って。今ね、スタートした瞬間に順番決めてんだから、俺。
はぁ、素晴らしい。
選手の中で
最後に入れて締めてもらってるんだから。
確かにそう。どう小牧言って。
出た。普通な、さらっと喋ってたよ、
これ。そうだ。
これね、S と M 問題もあるかもしれない。
うん、
これなんか、施される方が好きでしょ。
俺だったらもう、ない台本に沿って、さて、皆さんは、みたいなね。
監督どうですか？
俺ね、これね、旧作でちょっと特殊な上映だったんで、メルマガ書かなかったんですけど、2001年宇宙の旅をオーチャードホールで上映したんです
よ。知らなかった。
どういうのか、先月なんですけど、11月26日だったんですけど、音楽だけをフルのオーケストラで。
すげえ。
だから音楽トラックは全部抜いて、普通の上映してるんだけど、音楽は全部オーケストラが
やる。生で？
生で。
すげえ。
これね、最近世界中で流行ってて、
うん、
日本に最近入ってきたばっかりなんですよ、
ね、あでも確かにあのオペラシティとかでもなんかやってたかも、
う
ん、
今前回初めてゴッドファーザーで今回2回目なの、うん、2001年、
まあ、名作がありますね、
うん、ゴジラもどっかでやってました
ね、うん、あゴジラもでっつって、
うん、それね面白いですよ、あこういう風に
新しい体験だね、
新しいあの、うん、その音楽が始まる前になってくると指揮者とかが立ち上がってこう、
あすげえ、
まあ、舞台みたいじゃない、あのそうそうそう、生オケがついてる舞台とかね、
まあ、ちょっと高いですけどね。
ああ、いいっすね。
これ見に行きたかったなぁ。まあ、オーチャードホールといえばね、今年僕もドセンターでソロを歌わせていただいた劇場ですから。いや、亀梨くんたち。
亀梨くんね、はい、長いタイトルのやつね。
そうです、そうです。
打足
で
しょ。
打足でございました。
打足だね。続いて、シェアワとポメラニアンさん、ご無沙汰します。
あ、ご無沙汰します。
あの、スカホールちょっと長かったと。うん、ちょっと長いよっていう感じで、うんうん、
スペクタース
カイホールはもう奇跡のような傑作、ダイハードだと、今作はダイハード2ちょっと微妙だっていうことをおっしゃってますが、ですね、質問2つあって、はい、1つ目は、まあ、見逃してる名作ありますかってやつ、これついこの間話したんで、ちょっとまあ、3、4回前
もありましたね、あの見てない、
まあまあチェックしてください、ポ
ッドキャスト聞いていただければ、
そうですね、うん、あとですね、あのそういう見なくちゃなっていう映画がすげえ溜まってると、はい、うん、まあ、DVD 買ったり録画したり、はい、何したり、はい、そういうの皆さんどうしてますかと、えいやと見るのか、うん、見なきゃなと思って気にするしてるのか、皆さんどうですか。
基本的に見たくないやつは見なくていいと思うんですよ、うん、後回しで全然、
うんうんうん、なるほど、
ね、ほっとけばいいと思うんですよね、うん、なんかねあるんですよタイミングが、うん、でも見ようってなる、
タイミングっていいキーワードだと思う、うん、俺も今年見てないの結構あるけど、やっぱまたまたなんか、あの、一回見たことある映画見てて、ゴッドファーザー見直しちゃったりしてるし、うんうん、それはそれでしょうがないかなって気も。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ケイジローさんどうですか、こんな見てる。
いや、なんか、ほんと食欲に近いもんであって、あ食ね、なんかあの、いや、あれ好きだけどって分かってても食べたくない時は食べなくていいし。なるほど、ね。だからよく人から、これ面白いよってって渡された DVD ほど見ないってあるじゃないですか。
ありますね。
CD も一緒です
、別に今食べたくねえしっていうことだと思いますよね、僕は。
あんま気にしなくて、僕らも気にしてないかもしれないですね。
なるほど。
はい。
続いてですね、竹内さんの普通歌をちょっと読みます。
ありがとうございます。
ですね、もうさすがですね、あの、007のムック本ね、書いてらっしゃることもあって、はい、さっきの、まあ、僕なんか言ったことに対する回答に近いんだと思うんですけど、うんうん、ですね、今作はとにかく、あの、過去作はね、うん、一元さんでも楽しめるように、一個一個の作品で作ってあったと。うん、でも、あの、クレイグ・バン・ボンドは、過去3作品全てがこのスペクターに集約されるため、スカイフォールから見始めた方にはちょっと辛いかもしれませんと、
う
ん、まあ、ましてや今作だけの僕にはそうですよね。
うん、
だからその、007リテラシーの格差によって楽しめる度合いがかなり違ってくる作品ではないでしょうかっていうふうに書いてらっしゃって、これ超絶要約しちゃってるんですけど、
はい、
まあ、あの、この、ポッドキャストを聞いてる人のためになりそうな話で言うと、最低限カジノロワイヤルと慰めの報酬は見返してから行くことをお勧めします。ま
あ、単純にあの、うん、悪役の顔写真が出たりしますしね。
うん。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ですね。まあ、他にもオマージュ引用多々あると。まあ、こういった話はもう、明日、竹内さんに聞いてください。
僕も
直接。
竹内さん、僕に直接メールくれてますからね。あの、確かに。うん、過去作あんまり分かんないと、そうかもしれませんねって優しい。
なるほど。
ちょっとね。これ僕もですごいなと思ったんですよ。だから、ね、
うんうんうん、
知識が広がってて。
はい、ですね。最後に、ちょっと今週はすごいいっぱいあるんで、見逃しちゃってるかもしれないけど、すいません。
はい、
最後に、これまたね、あー、よかった。
ん？
村取のパチョコさん。
あ、あり
がとうございます。
入江監督に質問。
あ、はいはい、ありがとうございます。
スペクターを見て、次回スパイものを撮るとしたら、こんなシーン入れたいなという場面があったら、いいね、教えてください。
僕ね、これね、図らずも、うん、来年ちょっと忙しいって言ってたじゃないですか、うん、メルマガの方で、
うん、
来年映画館に行けないんで、うん、普段あんまり好きじゃなくて行けてない試写会行ってんですよ最近。
あー、なるほど。
あの、もう来年見れないから、
うん、
スペクターの翌日にですね、
うん、
スピルバーグの新作見たんです、試写会で。
あ、はい、見たんすか。
ブリッジオブスパイ、
いいな、
トム・ハンクスの。
そうだね、う
ん、あれもスパイ映画なんですよ、
うんうん、
これが、まあ、スペクターと真逆の大人のスパイ映画なんですけど、
うん、
ジョーカーゲームと太陽を合わせたような映画になってる。
寄せるね、自分に寄せるね、はい。
まあ、ブリッジっていうね。
うん、
と
ブリッジ。
スパイ、うん。これね、ほんとびっくりするぐらい、あ、やっぱり、スピルバーグってすげえ遠いところにいるって思ったんですよ。
逆に。
で、俺ね、ちょっとボロ泣きしてしまい、これメルマガで公開始まったら書こうと思うんですけど、やっぱそのブリッジオブスパイやったスピルバーグとの差を埋めていかなきゃいけないと思って、具体的に何、どのシーンっていうのはないんですけど、
なんだろう、今聞いた感じでこう、
入江監督は、ジョーカーゲームと太陽は別なものとして見てたけど、スピルバーグは一緒で行こうやって行けちゃってるってことでしょ？
行けちゃってるんですね。
その凄さってことですね。
だから、この世界厳しいぞって思って。
やろうやろう。
はい。ブリッジオブスパイはね、今まで書きますけど、ぜひ見てほしいです、
ね。いや、いいっす、
ね。今年ね、スピルバーグ特集もやりましたしね。
あ、そうですね、僕もね。はいはい。
特に橋で苦労した慶一郎さんにはぜひ見てほしいです
。
そうですね、予告編見てちょっと匂いましたね、確かに。
あ、確かに、
うん、橋と雪とかね。
なるほど、ね、
太陽感、
はいはいはい、ありがとうございます。
あと2つ読みます、はい、グルーブモモさん、
ありがとうございます、
ね、これも長いメールをくださったんで、要約じゃなくて、うん、ポイントで読みます、うん、いい話書いてくださってるんで、
はい、
本作は、ボンドがスカイフォールからスペクターへと続く過去との戦い、父と母からの呪縛を解いて人間らしさを取り戻す童貞の映画だったんだなと思いますと。
うん、
その同行人にレアセドゥを持ってきたのは、ボンド、今までのボンドガールと違う意味で敵人だと感じました、うん、セクシーなんだけどこの人孤独感を出すのがうまくダニエル・クレイグ・ボンドと共鳴し合ってるなと思いましたと。
まさにでも俺のメルマガに書いたのと近いですね、
うん、近いですね、いや、皆さん鋭いというかすごいですね。
すごいですね。
最後に質問、今回のスペクターでダニエル・クレイグ・ボンドの一応の話の流れが決着したように思うのですが、うん、続編はどんな話になると思いますか？やはりあいつが最後に死ななかった、あいつ、あ、これじゃっていいのかな、まあいいか、あいつが復活するんでしょうか。
図らずも俺これメルマガで書かなかったんですけど、ミッションインポッシブルのローグネーションと今回のスペクターが同じじゃないですか。
確かに、うん、俺もそれをすごい思いましたね。
所属する組織のピンチ、
うん、
うん
うん、
っていうのと、うんうんうん、まあ、影の組織、一緒で、特に007じゃなくて、ミッションインポッシブルの方は、中国資本が入ってたんで、やってないと思うんですけど、一応、今回のスペクターも、ナインアイズって、イギリスの、うんうん、まあ、ネットワークで、あれって、スノーデンとかが暴露した、実際にある元ネタがあるんですよね。各国が協力し合って、諜報機関として、その、情報を共有しようよ、盗聴しようよっていう。でやってないのがやっぱりそのどうなんですかね、これから出てくるのかもしれないですけど、まあこの前も言いましたけど IS とか、うん、イスラミックステイツの新しいテロの形態、
うん、
まあ高架機動隊で神山健二さんとかはやってたんですけど、うん、昔それが来るんじゃないかなと思ってますけどね。
うん、
いわゆるああいう影の組織っていうんじゃなくて、
うん、
同時多発的に共鳴しちゃうテロっていうのと戦うのはどうするんだろうなっていうのが気になるんですよ、
うん、
どうですか、
ね、なるほど。
そうですね、それをいかにフィジカルなアクションでエンターテインするかってところで、うん、このシリーズいつも苦労するとは思うんですけどね、
うん、
要はそうなればなるほどボンドの時代じゃなくなってくるというか、うん、
まあ、組織よね、
うん、大時代的ですもんね、
うん、でちょっとそのミッションインポッシブルとのあれリンク感で言うと、後半ちょっとチームワーク感が出ちゃってて、でちょっとボンド映画としてはやや禁じ手なのかなっていう、うんうん、
なるほど、そう、確かに珍しいですね、
チームワークやりだすと、ちょっとボンドはチーム助けられちゃいけないっていう、
まあそうね、
うん、ところで続編で、まあ、もう一回孤独化するしかない、うん、
なるほど、
う
ん、
っていうテーマは出てきてると思います。
まあ、ちょっとそういう意味では組織は難しいです
よ、ね、うん、やっぱ組織でやるべきじゃないと。
じゃあ監督はもうちょっとこう社会問題を飲み込んでいく方向に行くんじゃないかという、
ま、毎回ね一応飲み込んでいるんで、うん、そこはちゃんとやっていくんじゃないかなと思います、ね、
なるほど、
うんうん、
で芸術さんは孤独、
そうですね、
うん、スパイの孤独っていうところに、
で毎回本当にすごい現実的な問題切り込んでるのはダニエル・クレイグ版以降のボンドではすごく僕注目して面白いなと思います、
うんうん、
なんか、
うん、なるほどね、
ええ、
まあ単純にお話の筋じゃなくてそういう構造を考えると面白いですね。
そうですね、
続編のことなんかもね、
ええ、
続いていきますよ。最後にふつおたなんですけど、横浜のテルコさん、
ありがとうございます。
テルコさんはですね、これもう嬉しいお便りくださって、メルマガ読者になって1年だって言うんですよ。
嬉しいです。
で何かっていうと、まあ、ツイッターで、はい、亀梨くんファン必読のメルマガって
言ってジョーカーゲームでね、
まあ、亀梨くんファンの方でね、
ありがとうございます。
嬉しいですね。
亀梨くんファン必読のメルマガって呼ばれてたんだっていう。で有料だから躊躇したけど読んですぐやめればいいしっつって初め購読してくれたんですって、
は
い、それがすっかり楽しくなって生活の一部ですと。
嬉しいですね。
映画も好きになってくれたってことですよね、うん、きっとね。
そうです。横浜在住なのに新宿の映画館に夜わざわざ映画を見に行ったり、
豊か。
家人も呆れ気味だそうですよ。
旦那さんですかね。
そうでしょうね。
いや、でもこれいいですよ。いや、すごい嬉しいことですよ。うん、
で、僕もってありがとう映画って、ほら、読者の方が言ってくれてんじゃん、うん。5人サーガーを挙げた上に、国威の資格見れなくて悲しい。
もう、素晴らしい。
すごい地点に。
いや、ね、いやこの人、一方の意見だけでやってる意味あるぐらい嬉しい、
うん、いや本当そうですね、だって亀梨くんのファンの方がこう接点をここに持ってくれたってことでしょ、
う
ん、
そう
です
、ボンクラたちにね、
ボンクラたち
たまたま入江監督来たっていう、ね、
ありがたいよ本当
嬉しいですね、
入江監督のことも勝手にすっかり身内のように出世した甥っ子くらいの
感じで、まあそうですね、
まあそんなもんなんだよ、
ついあの SNS でおめでとうって言っちゃいましたけど、 SNS でお誕生日おめでとうって言われるの好きじゃないんですよね、ごめんなさい。
優しい、
優しいですね。もうありがとう、むしろ嬉しいですね。
いつかイベント行きたいですだそうですよ。
あ、ぜひぜひ、
ね、ぜひ、
ご遠慮なく、はい。
っていう感じです。
ありがとうございました。
は
い、
この方はメルマガ読者さんなんですよね。
読者なんですよ。
じゃあガチ話でちょっとその、亀梨くんファンの方だけに。
おおおおおマジ、
はい、
あら、いいじゃん。
この方にぜひ、メルマガで勝ち話読んでください。
返すみたいな感じね、はい。いいんじゃないですか、はい。はい。ありがとうございました。続きましてのコーナーいきます。
はい。
シアタービンゴのコーナー、
よし、拍手、ルーレット、ルーレット、
はい、シアタールーレットのコーナー、
はい、ランク
1週間、はい、
いきますよ、
ゲーム回して、
はい、回すといえば俺ですよ、いきますよ、はい、ストップイット
、オーケー、
英語なんだ、どこ、
あ、来た、
どこ、
ルシネマでございます。
はい、渋谷。
はい、
渋谷。
文化村。
何やってんすか、
来週やってるのはですね、パリ3区の遺産相続人という、
あと、アンジェリカの微笑み、
アンジェリカの微笑みは、マヌエル・ド・オリベイラ監督といって、今年です。106歳で亡くなった監督なんです。で、アンジェリカの微笑み撮った時、101歳。
すご
い、多分ね、世界最高齢の多分遺作だと思うんで、
そうだね、すげえな、
これがいいんじゃないですか、
アンジェリカの、
全くどういう話か分かんないですけど、
どっちですか、アンジェリカの微笑み、
はい、
って
ます、
妖精した美女の最後の写真を撮った青年遺作に、うん、どっちでも読むんだけどね、
あ、そうなんです、
信じがたいことが起きる、
ポルトガル、スペイン、フランス、ブラジルの、まあ、共同制作みたいな感じですね、俺これね、オリビーラ101歳ってすごいっすよ、
いや見てみっか、
俺らだってさ、まだ半分も来てない
でしょ。全然半分も来てない。
でしょ
?3分の1近いよ、ま
だ。行きましょうよ、これ。
行きましょう、
来週は、ルーシネマで、タイトルをお願いします。
アンジェリカの微笑み。
はい、こちらで、お題よろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけで、僕らのモテるためのやらせてメルマが毎週木曜日、ニコニコチャンネルで、そして毎週水曜日、マクモグで配信しております。
はい。
テレフォンになってしまいましたが、ぜひ、登録者月無料ですので読んでください。はい。で、ちょっと長くなりましたんで、来週、この後の、読者様限定ガチ話では、スペクター、007スペクターに合わせて、はい、今週は、影の組織映画ベスト。
そうですね。
をやりますと。
うん、
で、来週は、何ですか、映画。
アンジェリカの微笑みですよ。
で、に合わせてガチ話どうします?
これもう、俺今決めました。
はい。
来週、僕持ってるメルマガ読者様限定ガチ話は、
はい、
遺作映画ベストです。
あるけどね、
だいたい年取っていくと、うん、こうちょっとへたっていくじゃないですか、遺作でこれ残したすげえぞっていう、
あ、でもそれ面白いね、
あ、いい
ですね、確かに、まあ、皆さん知ってる映画監督ももう亡くなられた方いっぱいいますし、遺作なんだったかなっていうのは
なりますよね、
絞れるし、あ、いいじゃないですか、
あ、俺もあるな、確かに、
遺作、じゃあ来週は遺作映画ベストと、
はい、
いうわけで、はい、あとはもうこれ一応これ帰ってラップするけど、もうイベントが多分その後すぐ
始ま
るという感じで、年末のね、イベントになりますけれども、
はい、
という感じですかね。
後ほどですよ。
後ほどということで、ちょっと1時間になりましたんで、早めに、あと、私、POP のセカンドアルバム、まさに聞いてみないとわからない、
はい、
小牧根くんと井出監督からもコメント
いただきまして、
ありがとうございました。絶賛発売中ですので、よろしくお願いしますと。
いや、良かったです、これ。
ありがとうございます。
うん、本当によかった。
嬉しい。で、来年1月10日にワンマンライブ、大会前ユニットでやりますんで、ぜひお越し
ください。ユニットでワンマン
やりますんで、皆さんもぜひ遊びに来てください。
行きます。
こんな感じですかね。
はい。
はい、じゃあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。